このところからハレルヤ子羊の婚姻の時が来たという題で、御言葉に問い継がせていただきます。先週私たちは倒れた大バビロンが倒れたという題で御言葉に聞きました。前回の18章は大患難時代の後半に起こることの再起術ですね、再起術であったわけですが、そこでは反キリストの支配する世界統一政府ワンワールドガバメントですが、としてのこの政治的経済的大バビロンが神の裁きを受けて一日のうちに滅ぼされたわけですね。ですから獣反キリストを拝み、その刻印をですね、受けていた人々は泣き悲しみました。彼らがこの大バビロンと不貧行を行い、これは物質主義的なと言いましたけれども、それを行い、その公職ですね、公職によって莫大な富を得ていたからですね、富を得ていた。この大バビロンの崩壊は実に神の裁きによります。神様の裁きですね。ですからそれを通して本当は人々は自分の罪を嘆き悲しむべきだった。ところが彼らはその罪ではなくって、自分の富、それを、偶像の神ですね、自分の神としていたわけです。その富、自分が神となること、それが失う、それを失うことを悲しんだわけですね。それは彼らが誠の神を神と認めずせず、この世の富を神としていたから、今も言ったように、つまりそれを誇りより頼んでいた、そして自分が神のようになっていたからですね。神様はそのような罪人にも福音を、キリストの良い知らせ、福音を届けられます。罪の許しとその永遠の命ですね、十字架の死と復活、この福音を届けられる。彼らが悔い改めて、福音を聞いて悔い改めて救われるためです。でも大バビロンへの裁きの時が来たならば、反キリストと彼に従う者たちは皆滅ぼされます。もうそれ以上時が延ばされることはない。ですから私たちは悪魔の偽りに騙されてはいけない。悪魔は私たちを騙して、その嘘偽りに引き込もうとしていますから、騙されないよう、誠の富である、本当にいい宝ですね、このイエス様を自分自身の宝とし、いつも目を覚ましている必要があるわけですね。でさて、そのようにして大バビロンは崩壊しますが、その時の天の様子ですね、大バビロンと不貧行を行っていた者たちは泣き悲しんだわけですよ。叫んでね、わーわー言ってたわけですよね。でもその時の天の様子が今日の箇所に記されています。でこれはキリストの再臨の前の天での様子ですね。でここにはハレルヤって、もう皆さんもう何度も聞いておられると思いますが、このハレルヤですね、ハレルヤという言葉が4度出てきます。4回、それは神を褒めたたえようという意味ですが、このハレルヤは新約聖書だ、ここだけに記されていて、それは罪人の裁き、そして生徒のその救いに関連してハレルヤと言われているわけですね。でこの1節から6節を新約の、この新約聖書、新約のハレルヤコーラスと呼ぶ人もいるそうです。見ていきましょう。1節2節。この後私は天に大群衆の大きい声のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、救い栄光力は我らの神のもの。神の裁きは真実で正しいからである。神は不貧困によって地を汚した大淫婦を裁き、ご自分のしもべたちの地の報復を彼女にされたからであると。まずここに最初のハレルヤが出てきます。この天での大群衆の大きい声のようなもの、ちょっと長いですが、もうそれは御使いたちの声だと思われますが、彼らがハレルヤとこう大声で叫んだわけですね。ここ日本語では言いましたってありますけれども、大声で叫んだわけです。神を褒めたたえようと彼らが言った理由は何なのか。救い、栄光、力が神のものであり、神の裁きは真実で正しいからですと。そのようなお方、真実で正しいお方、 救い栄光力をお持ちのこの神様が、不貧困によって地を汚した大淫婦を裁いて、ご自分のしもべたち、つまり観覧時代の生徒たちのことですが、その血の報復を復讐をされたので、この天の軍、大群衆は、ハレルヤと大声で言ったわけですね。この大淫婦とは何のことか、誰のことか。それは17章で 見ました、廃教の世界統一教会ですね。偽宗教、ワンワールドレリジョンですね。偽宗教を、廃教の教会と見ました。つまり、偽宗教としての大バビロンのことですね。彼らは多くの殉教者の、血を流します。しかし、神様は、その殉教者たちの、その生徒たちの祈りに聞かれて、祭壇の下にあった声ですね。その彼らの祈りに聞かれて、大淫婦、大バビロンにその地の報復を行われる。だからハレルヤなわけですよね。三節、彼らを再び言った。ハレルヤ、彼女の煙は永遠に、立ち上ると。ここには2回目のハレルヤが出てきます。これも同じ御使いたちの声ですが、ここでの神を褒めたたえた理由は何なのか。彼女の煙は永遠に立ち上る。この彼女とは、まあ大バビロンのことですよね。そのまま大バビロンのことですが、これは先週見た政治的、経済的大バビロンを指しているんでしょう。というのも、それは火で焼かれることで煙が立ち上がったわけですよね。地の王たちは、商人たちは、ね、海で働く者たちはその煙を見てですね、大バビロン王のために自分たちの富が失われたことにのためにゆえに泣き悲しんだわけですよね。煙が立ち上がった。ただ実は宗教的バビロンも火で焼かれるわけです。これは17章の16節、ですけれども、火で焼かれるとそこにありますね。ですからそれは、まあ、このところはその両方を含んでいいと思いますね。大バビロン、この17章18章でその宗教的、大バビロンと、18章は政治的経済的と見ましたけれども、でもそれは別のものじゃなくって、でも一つの大バビロン、大淫婦なわけです。終わりの観難時代、大観難時代においてこの世を惑わす反キリストと、偽、預言者と背後に竜であるサタンがいるわけですが、それ彼らの支配するその世界なわけですよね。だから両方と言って間違いないでしょう。で、彼女の煙は永遠に立ち上る。一時だけでは、もう火が消えたらもう煙は消えるとかじゃなくって、永遠に立ち上るっていう表現がされていますから、神の裁きは完全で、大バビロンは永遠に滅びるということでしょう。そのね、引き薄のピクチャーもありました。海の中にね、投げ込まれて沈んでいってもう戻ってこないように、そのように大バビロンは永遠に滅ぼされる。4節、すると24人の長老と4つの生き物はひれ伏し、御座についておられる神を拝んで、ハレルヤ、アーメン、ハレルヤと言った。ここに3番目のハレルヤが出てきますね。これはその前に、アーメン、真実です、その通りですと、そのアーメンとありますから、天使たちに、それまでの天使たちのこの言ったことに同意して言われたものであることがわかりますね。で、この24人の長老と4つの生き物とは誰のことか。まあ、もうすでに見たように24人の長老は軽挙された教会だと言いましたね。軽挙された教会、まあ、その代表、リプレゼンティブですね、代表だと見ました。で、4つの生き物とはセラフィム、まあ、セラフィムともう一つ、ありますけど、その私もごっちゃになっちゃうんですけれども、それはっきりわからない。でもとにかくね、たくさんの目があり、羽でね、体を隠してたりね、6つであったり4つであったりね、羽が、その旧約聖書のどこで引くか、で、どっちか、どっちで判断するかっていうところも、その場所で見たわけですが、でも、簡単に言うならば、その天使たちですね、御使いだと見ました。特別な存在ですよね。天の御座の周りにいる彼らは、ここでのポイントは、その彼らが、神の正しい裁きと大バビロンの滅亡のゆえに、見舞いにひれ伏して神を拝んで、アーメン、ハレルヤと言った。これが礼拝の姿ですね、皆さん。で、この、 このコロナが始まって、まあね、ジョークなのか本当なのか、パジャマを着てソファーにあれして、でその礼拝を見るのが心地よいとかっていう、そういう人たちもいますが、まあ、その服装がなんとかっていうのは私は別に突っ込むつもりはないんだけれども、やはりその、礼拝っていうのはこのお方の前に出るわけですよね。この 全能者、後で見ますが、全能者の方にのこの方を礼拝する、やっぱりこのそういったところから私はそういうカジュアルな感じはちょっとハテナがだいぶつくん、ちょっとっていうかだいぶつくんですけれども、まあその、まあ、一人一人が心からのものであったら、もう主はそれはご存知ですから、そこがポイントなんですけれども、でもここで私が言いたいのは、このね、ミザの周りにいる、前にいて周りにいるこの、24人の長老と4つの生き物は、これらのことを聞いて、アーメン、ハレルヤ、その通りです、神を褒めたたえますって言ってひれ伏して神を拝んでるわけですよね。これが天での、そのピクチャーというか天での様子なわけです。5節、またミザから声が出ていった、すべての神のしもべたち、小さいものも大きいものも、神を恐れかしこむ者たちよ、我らの神を賛美せよ。24人の長老と4つの生き物がハレルヤと言った後、御使いと思われる声がミザから出てきて、全ての人、まあその天でのその全ての人、つまり神のしもべたち、生徒たちも含め、生徒たちのこともですよね、もう小さいものも大きいものも、神を恐れかしこむ者たちに神を賛美するようこう命じました。でこれは、はい、はい、じゃあ5分だけ賛美しましょう、最初ね、何曲か賛美しましょうの息じゃなくて、賛美し続けようです。この神を賛美し続けなさいという命令ですね。天ではそのようにいつも聖なるかな、聖なるかなと賛美があるわけです。捧げられている。6節から8節、または私は大群衆の声、大水の音、激しい雷鳴のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、万物の支配者である我らの神である主は王となられた。私たちは喜び楽しみ、神を褒めたたえよう。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意ができたのだから。花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは、生徒たちの正しい行いであると。ここに最後の4番目のハレルヤが出てきます。それは大群衆の声。で、大水のよう、以前もありましたね、大水のようですよ。大水の音、激しい雷鳴のようなもの、もうすごいこう、まあ少なくとも大きな音っていうのはわかりますよね。もうすごいこう、まあイメージしてみてください。ね、それによって、ハレルヤってこう言ったわけですよね。で、ここでの神を褒めたたえる理由は何か。それは、子羊の婚姻に関係してここで言われていますね。まず万物の支配者である我らの神である主は王となられた、まあ、これ少し訳によって表現が違うんですけれども、まあとにかく万物のこの万物の支配者とはこれまで何度か出てきた表現ですね。万物の支配者、英語では The Almighty です。 The Almighty、 全能者とも訳されますね。でそのお方が王として治められるっていうわけです。もともとそうですよ。神様は治めておられるし、イエス様も共に治められるお方なんだけれども、でも約束しておられたその統治ですね。今見ますけれども、このお方が王として治められる、ハレルヤというわけですね。で、それはダビデ契約の成就を指している。つまりキリストが、神の救い主がエルサレムから出て、ダビデの王座について、とこしえにこれを統治される、治められるということですね。今開きませんが、第2サムエルの7章の12、13、第2サムエルの7章の12、13ですね。メシアのその予言ですが。それゆえに天での大群衆は大水の音、激しい雷鳴のような音で、私たちは喜び楽しみ、神を褒めたたえようと言ったわけです。どうぞイメージしてくださいね、その栄光あるその様子をね。そしてそのことは、実に子羊の婚姻の時が来たことをと関連しているというか、それを意味しているわけです。子羊の婚姻の時、結婚の時が来たことを意味して、子羊の婚姻とは何か。子羊とはキリストのこと、花嫁は教会ですね。子羊、キリストと教会、つまり今の 教会時代のこの今の教会、私たちクリスチャン、真の信仰者たちとキリストとの関係が結婚という形、婚姻ですね、結婚という形でここで例えられている。ついにその結婚の時、婚姻の時が来て、花嫁はその用意ができた、つまりキリストと教会が一つにされる時が来たので、私たちは喜び楽しみ、神を褒めたたえようというわけです。では花嫁なる教会がその用意ができたとはどういう意味なのか。あ、できました、用意できましたって言えばそうなのか、違いますよね。違うわけです。花嫁は、ここにあるの、花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許されたとありますね。そしてその麻布、その衣というのは生徒たちの正しい行いであると。どういう意味か、生徒たちの正しい行い、このことは当時のユダヤ式の結婚ですね、これは4段階とかまた3段階っていう方たちもいるようなんですが、私は4段階の方で、行きますが、この当時の、今もどうなのか分からない、当時のユダヤ式の結婚4段階について知ると分かりやすいと言われています。まず第1番目の段階は婚約ですね。婚約、婚約は花婿の父親が花嫁側にこの花嫁料を支払って成立するわけですが、それは両者が、この花婿も花嫁もまだ子供の時に行われることが多いそうですね。まあ親が決めるっていうあれになってきますね。ですから結婚までは何年もかかることがありますが、まあ最低でも1年の期間が置かれるとのことです。まあですから婚約したら、婚姻、結婚式はまだなんだけれども、もう結婚したものとしてこう見られるわけですね。もうその約束っていうものを、ちぎりが交わされるわけですからね。で、イエス様を救い主と信じた私たちは、今この主との婚約の段階にあります。もう救われた。でもまだ完成していない。でもこれはもう完成する、約束されている、キリストとの婚姻は、約束されたものであるゆえに結婚したと見れるんだけれども、でも今は婚約の期間なわけですね。まだ来てないゆえに。で、父なる神様が、それは父なる神様が私たちのために、この選びの民、その救いに預かる者のために、御子の命という、キリストの命、血という代価、花嫁料をもうすでに支払ってくださったからですね。2番目の段階は、この花婿が花嫁を迎えに行くという段階ですね。これが教会の敬虚、ラプチャーに当て、はまります。イエス様は、冒頭でもお読みしましたが、住む場所の用意ができたら迎えに来ると約束されました。花婿が花嫁を迎えに行くわけですよね。ですが、その約束されましたが、それは大患難時代が、7年間の終わりの日の大患難時代が始まる前に起こると、こう信じているわけです。信じられています。ただ、花婿なるキリストがいつ来られるかは誰も知らない。イエス様がおっしゃったのは、父なる神だけが知っておられるのですと。で、それに続く、イエス様迎えに来られて、それに続く3番目が、婚姻ですね。結婚式と言ってもいいんですが、その段階です。婚姻の時です。この時に花嫁はキリストの、キリストではない、清めの儀式を行う。つまり水による清めを行って衣装を着るわけですね。衣装、花嫁衣装を着る。で、これが先ほどの花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許されたというところにあたります。ただ花嫁が着る衣は生徒たちの正しい行いというわけですが、それはじゃあ教会にとって、私たちにとってどういうことなのか。これは敬虚された教会が、真のクリスチャンたちがキリストの御座の裁きを終えることだと言われます。どういうことか、つまり第一コリント、これも 今開きませんが、第一コリントの3章10節から15節で記されています。私コリント のメッセージシリーズもしましたが、この黙示録の前にね、第一コリントの3章の10から15にあるように、すべてのクリスチャンはいかに神様のもう恵みを受けているわけですよね。このいかに神の恵みによってこの世で歩んだか、その進化が本物かどうか、その進化が火によって試されることで、その火を通って、ね、清いもので立ててるものは残るし、それに対する報いが与えられる。でもそうでなかったイエス様を土台としてるんだけれどもね、燃えてしまうようなね、木や藁でとかあったと思います、草とかってあったと思いますが、それらで立てたものは、まあ、かろうじてその火を通ってかろうじてその人は救われるっていうかね、そういうように見ましたけれども、まあ、報いが与えられるということですね。ですからこれは罪に対する裁きではないんですね。天国か地獄かとはそういうことではなくて、救われて主との婚約の関係に入れられたものが、じゃあもう結婚式終わったって言わないでしょ。婚約した人が、もう婚約したから結婚も終わったって、もう結婚式をしたって言わないわけです。婚約したの、入れられたものが、結婚の日を待ち望むゆえに、ね、一生懸命頑張って結婚してくださいではないでしょ。もう結婚は約束されてるわけです。ので、その結婚の日を待ち望むゆえに、自分自身を清く保つ。清く保ち、日々備えをしていくという意味での正しい行いですね。もうそれどうでもいいんだってね、何でもいいんだって、この人と結婚するからその前にね、自分のしたいことをしようとかっていうふうには本当はならないわけです。いよいよ、この一つにされる結婚の日を待ち望み、自分自身を清く保つし、そこに備えをしていく、主に喜ばれる歩みをしていくっていうのが今の私たちであるわけですね。いずれにしてもその衣が光り輝く清いものであるゆえに、それを着ることが許されるというのは救いを意味しているわけです。当然ね、救いを意味しています。花嫁は皆復活の体としての栄光の体を受けて、そして光り輝く清い救いの衣を着ることを主によって許される。まあ、主がそのご神の血を持ってね、シミや傷のないものとって言ってそうなんだけれどもね、まあその衣装がもしかしたらそれを報いと見るならば、ね、その人によっては華やかさは多少違うかもしれないんだけれども、いずれにしてもこれは救いを意味し、これは復活の体を、栄光の体を受けて私たちは主の前に立たせていただく。そして、それがキリストとの婚姻にあたるわけですよね。キリストの前に花嫁として立ち、結婚する。ただユダヤ式では式に出席するのは家族や親戚だけの少人数 でそれが終わると次に婚宴、祝宴ですね、パーティーのことですが、婚宴が続く。それが第4の最後の段階ですね。婚宴は大勢の客を招いて7日間行われるそうですが、ですね。ちなみに今日の箇所ではこの婚宴パーティーはまだなわけです。まだなので、でそのことを覚えていただけたら感謝です。また次回以降見ますが、9節、御使いは私に子羊の婚宴に招かれたものは幸いだと書きなさいと言い、またこれは神の真実の言葉ですと言った。もし子羊イエス様と結婚するのが教会であるならば、じゃあこの婚宴に招かれる、その祝宴に招かれる人はとは誰のことか。それはペンテコステの前、つまり教会が誕生する前の全ての信者たちのことです。彼らは復活の体を持って千年王国に入る。そしてそこにはバプテスマのヨハネも含まれてるというわけですね。で、それはなぜかというと、彼は自分を花婿の友人と呼んだからですね。自分自身のことを花婿、花嫁だとは言わずに、自分は花婿の友人だ。また、ここには大観覧時代、招かれる人の中には大観覧時代に殉教する生徒たちや、まあ、少なくても、数としては少ないでしょうが、生き残る生徒たちも大観覧時代を通り過ぎる、その生きたまま千年王国に、彼らも招待されますね。彼らもまた、復活の体を持って、栄光の体をいただいて、千年王国に入れられると。ですから、子羊の婚姻、結婚の後、 婚宴、祝宴が行われるわけですが、それは千年王国が設立される前に地上で行われると思われます。地上、そのイエス様とのこの、結婚式があり、祝宴があってのですね、千年王国が始まると。ただもう一度言いますが、今日の箇所では招待客が招かれているだけで、その人たちは幸いだって言われているだけで、まだ婚宴は始まっていません。子羊の婚姻の時は来たと言われていますが、このパーティー祝宴はまだ始まっていません。でそれは、キリストの地上再臨をもって、こう行われるわけですね。地上、イエス様が地上に再臨されることをもって行われると。このように考えると、教会が引き合う敬虚とイエス・キリストの地上再臨ですね、とは同じでないことが分かりますね。まあこれに、違う意見を持っておられる方もおられると思いますが、私はこちらを信じます。ただこのような表現から、じゃあ教会がキリストの花嫁ならば、じゃあ婚宴に招かれた人たちはこの花嫁に劣るのかってね。なんか花嫁は特別で、なんかパーティーに呼ばれる人って、まあ私はそういうイメージがあったんですよ。なんかこう、花嫁の方がいいんじゃないか、立場としてね、友人たちよりも、そこに招かれているよりもってこう、ね、思ったりするわけですが、皆さんいかがでしょう。なんかどちらかが劣るみたいなね、なんかって思ったりするんですが、でもこれはあくまでも、キリストと教会の関係を今結婚に例えられているだけで、でその他の信者も皆やがてイエス様と一つにされる、ここが大ポイントですね。この招かれて、でイエス様と一つ、そのね、祝福結婚、この救いの完成を見て、共にね、主と共に千年王国を治めるようになる、もうそれは千年で終わりじゃなくて、その後永遠に続く神の国なわけですけれども、そこが大事なわけです。それを表現するためのイメージとして結婚婚姻っていうことが言われてるんであって、でその今のクリスチャンは花嫁って、それの後も呼ばれるとか、それ以外は友人たちとかじゃなくって、そういうイメージを持って私たちはこのお方と一つとされる、もはやそれを引き離すものはない、悪魔ももうその後千年王国の後完全に滅ぼされますが、誘惑するものもないゆえに、私たちはこの方を喜び、いつもハレルヤという神様を賛美し続けるわけですよね。でそこは大事なポイントです。で皆さんいかがですか。あなたはそのことを信じますか。信じますか。そのようにして王なるキリスト全能者、と一つにされること、このお方と顔と顔を合わせて本当にこのお方のもとに迎え入れられることを心待ちに今日しておられるでしょうか。その待望、そのことが今日のあなたの歩み、今日というこの地上での歩みをその日に備えるものとしていますか。それとこれは関係ないだとするならば、この結婚はどうかなって思いますよね。本当に婚約関係にあったら結婚式を待ち望むわけでしょ。いろんなことありますよ。誘惑、いろんな戦いも準備の大変さもあるんだけれども、でもそれでもいつも花婿が私は戻ってくるよ。私をね、待っていなさいって、目を覚まして待っていなさいよって。で、必要な助けを聖霊様を通して与えてくださってるし、御言葉を通して私たちを励ましてくださってるので、私たちとしては備える方に向くわけなんですが、あなたはどうでしょう。つまり正しい行いをもって心においても生き方においてもイエス様に似たものへと変えられていっていますか。御使いは言います。これは神の真実な言葉です。どうぞイメージしてみてください。このような幻を、これはいいことなんですよ。でも見せられたヨハネの心情、この時のね、ヨハネ、使徒ヨハネの心情をどうぞイメージしてみてください。というのも彼は主の証のゆえに晩年にしてパトモス島に島流しにされていたわけですよね。そして当時の教会は7つの教会で見たように実に厳しい状況にあった。主に褒められた教会である、その、スミルナとフィラデルフィアですが、そのスミルナの教会なんか本当に苦しみと極度の貧しさの中にいたわけですよね。フィラデルフィアも決してその、楽しい楽なそういう状況ではない。彼らはイエス様の御言葉を守り、イエス様に忠実に仕えていたわけですよね。でもその多くの教会はイエス様に悔い改めよう、 外からの内からのその誘惑戦いの中で彼その厳しい状況にあった。またヨハネの、ね、同労者でその他の人たちはもうこの時までには殉教の死を遂げている。主にある兄弟姉妹は迫害と貧しさの中で苦しんでいた。でもそのような中で彼自身もパトモス島にいたわけですが、そのような中で、ね、もしあなたがヨハネが体験したようにこの栄光のキリストにとお出会いし、この方によって語られたらどうでしょう。そしてこれから起こることとして、ね、これらの神の裁きと大バビロンの崩壊、また天での栄光に満ちた様子のを幻を通して見せられたらどうですか。これは神の真実な言葉ですという御使いの言葉にヨハネはこう応答しますね。10節、そこで私は彼を拝もうとしてその足元にひれ伏した。すると彼は私に言った。いけません。私はあなたやイエスの証を固く保っているあなたの兄弟たちと同じしもべです。神を拝みなさい。イエスの証は預言の霊ですと。皆さん、ヨハネはなぜ御使いを、ここでね、御使いを拝もうとしたのか。それは彼が神様以外のものを拝んではいけないことを知らなかったからですか。御使いが語り、また見せてくれた幻があまりに栄光と希望に満ちたものであるゆえに、ヨハネは御使いを拝もうとしたんではないでしょうか。そういった意味で私はそのいいことだとは言わないですよ。でもその今さっき言ったようにヨハネのその状況を考えてね、でその見せられて、まあね、あの裁きとかあんまり見たくないものなんだけれど、でもそれと同時に天でのその様子を見せられた時に、本当にそれを語ってくれた、見せてくれた御使いを、そのね、拝もうとしたっていうのは分かるような気がする。もちろんそれは良くないことなので、御使いはヨハネにこう言ったわけです。いけません。私はあなたやイエスの証を固く保っているあなたの兄弟たちと同じしもべです。神を拝みなさいと。神を拝めと。もしこれが反キリストや、偽予言者、彼らに従うことでイエス様を拒むものであったらどうでしょう。つまりお金や力を誇り、それを神のように、能力も含めてそれを神のように、また自分自身を神のように考えている人ならば、これにどう応答すると思います。もちろん彼らはそれを喜ぶことでしょう。いや、私が神だ、私があなたより偉い、正しい、優れている、だからあなたは拝みなさいってね。悪魔はイエス様にさえ自分を拝めと誘惑したわけでしょ。ですからその偽りの父である悪魔に従う者たちもそれを拒むわけ、好むわけです。神ではなく他のものを拝む。お金や、先週見た富やね、その、あらゆるもの、この世にあるものを、ね、物質をそういうもの、能力にしても人間を拝もうとする。神ではなく神の作られた被造物を神として。で、結局はそれは何を言ってるかって自分たちを、自分を神とする。悪魔に仕えるものですね。でも御使いは自分が神のしもべであることをわきまえ知るゆえに、神を拝みなさいとヨハネに言った。そしてこう付け加えたわけですね。イエスの証は預言の霊ですと。イエスの証は預言の霊です。皆さんこれを聞いてすぐ意味わかります？私もなんかこうメイクセンスしないっていうか、一つ一つバラバラにすると意味はわかるんだろうけれども、でもこの文としてはうーんってなるわけですが、じゃあどういう意味なのか。旧約聖書の予言、また新約聖書でも予言という言葉が出てきました。それは神のメッセージの中心は何なのか。何ですか皆さん。イエス・キリストですよね。イエス様なわけです。旧約聖書はイエス様を指し示し、ね、すべては刀、モデルなわけです。イエス様を指し示し、新約聖書はこのね、ナザレのイエスがこの方です。メシアですよってこうね、明かしているものでしょ。イエス様を指し示す。聖書はどちらも聖霊に導かれた人々によって書かれましたが、聖霊はそれを通して私たちにイエス・キリストを明かしてくださる。なぜならば、道、真理、命であるイエス様を通してでしか、イエス様を通してでしか、誰も父なる神様のもとには行けない。このお方を本当に知ることはできない。イエス様を知る者は神を知るし、イエス様を見た者は神を見た。でも、イエス様抜きには私たちは神様は本当の意味ではわからない。だから父なる神様は、御子イエス様を使わせてくださった。 私たち罪人を罪と滅びから救うためにイエス様を十字架にかけて裁いたのは神様だし、私たちの身代わり、そのようにして私たちの身代わりとされた。彼を救い主と、イエスを救い主と信じる私たちが皆罪許されるため、私たちの罪が皆許されるため、そして神様はこのイエス様を死よりよみがえらされました。それは主を信じる全てのものがその復活の命、永遠の命を受けて神の子供とされるためですよね。でもそこで終わらない。神様はその神の子供たちに永遠に続くご自分の御国、そしてその全ての祝福を相続させてくださる。でそれは栄光に満ちたものですよ、ね、ですから今の時イエス様を信じて救われることが大事なんです。大患難時代が来る、ね、までちょっと待っておこう、自分の死が来るまでギリギリまで待っておこうって言ったらもうトゥーレイトになりますよ。明日何が起こるかわからない。もう今この世の中では本当にどんどんどんどん毎日わけのわからんことが起こってるわけでしょ。善を悪、悪を善ということが本当にもうまあね、一気にというかじわというか、もう本当にはびこってるわけですよね。でその中で皆さんも何をもって、どんな理由でこの世を去るかわからないですよ。その時が来たら信じるか、その時がなったらやっと考えるかではトゥーレイトです。もう遅すぎる。今がその時ですよね。今がその時、すべて主に信頼し主が来られるのを待ち望む者は花婿なるキリストとの婚姻、結婚とそれに続く祝宴、婚宴の時を必ず迎える。それはいつか分かりません。でもこのお方はご自分の選んだもの、ご自分の民を知っておられる。この私たちを主は迎えに来てくださる。そして天ではいつでも晴れるやと、このお方、神様が褒めたたえられている。そして私たちもここにジョインするわけですね。私のための神じゃなくて神様のこの栄光の中に私たちも入れられて、永遠に主と共に生きるようになる。もうすでに信じる者のうちにはこの永遠の命が与えられているのもすでに始まっていますが、やがてそのようにして私たちも共に晴れるやと神を褒めたたえ、それが永遠に続くわけです。神様を信じ、このお方を褒めたたえていきましょう。お祈りします。天のお父様。